映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。
はい、
今日は時間がないのです
いません私のせいで
フリートークをしていきます。
申し訳ない。
最近どうですか？
最近？
うん、
最近はちょっと風邪気味ですね。
出た健康情報。
健康の話しかないって。あとはメガネを買い替えたいんだけど、
うん、
またお金かかるなと思ってるところと、どうでもいい。
すごい個人的なことだった。
あとメガネはね毎日してるんで、
うん、
本当にあの結構重大問題。
もうなんか気づいたらメガネっ子になってたね。前コンタクトしてたのにね。
コンタクトもめんどくさくてもう。
そっか、
買ったりなんだ
よ。そうだね、定期的に買わないといけないからね。
もう眼科も行かないといけないしめんどくさいじゃんあれ。
うん、
はい。あとは、
うん、
なんだろうな、最近は、最近どうしてるっけ。最近また仕事が忙しくなってきてますね。そのとこですかね。何にもない、まあ、要は何にもない。
うん、私も仕事は忙しくはあるんだけど、
うん、
まあ、夜ずっと本読んでるから、
はいはいはい、
結構読んでる。あのアンソニー・ホロビッツのさ、マーブル館殺人事件っていう、この
お、すごいメモが。
そう、最近 ね手書きでまたメモするようになったの。忘れ、なんか
それをもう載せたらいいんじゃないですか、まんま。
いや結構個人的な話も書いてるからまあまあ載せられないんだけど、
日記みたいな感じ。
まあそうだね、日記込みの手書きであれなんだけど、このマーブル館殺人事件、まあ、このシリーズはなんかなんて言うんだろうな、作中作があって、その作中作と現実の世界が交差するみたいなシリーズなんだけど、で大体こう主人公女なんだけど、主人公女の編集者なんだけど、大体ひどい目に遭うの。大体殺されかけるし、で大体なんか身内に言い上げられるみたいな、そういうシリーズなんだけど、まあ、今回もしっかりて、なんかもうしっかり裏切られて、しっかり嫌な目に遭って、みんなこう味方と思ってた人はみんな態度悪くなるし、なんかボロボロでしたね。でなんか前作では唯一の砦だった恋人とも別れてしまい、もうほんとボロボロのボロだったんだけど、今回またちょっといい人が見つかりで、
ボロボロのボロ
だから、いい人見つかった分もうガチで殺されかけるっていうのはあった。
ボロボロのボロ、
もうなんかそろそろ幸せになってほしいなって思ってるところ。
そろそろ
そう、嫌な目に遭いすぎなんだ。50代のバリバリ働いてた女性編集者なんだけど、
なんかさ、うん、バリバリいるよ、私の周りにも一人いるんだよ
そういう人。
うん、もうバリバリ編集者だった、
うん、
おばさん。
あ、もう編集者ではないんだ
今。もう全然違う仕事してる。
なんかさ、
でも、
うん、
そういうの珍しいなと思ったんだよね。逆に編集者でバリバリやってたのに、
うん、
全然違う仕事に転職するっていう人。
確かに。
だから編集者ってなんかもう生まれながらにして最後までみたいな感じのイメージが。
なんかどうしてもね、同じような仕事に関わってるイメージだよね。
ね、
まあ、確かに元編集者って聞いたことないな。
編集者のキャリアと人脈を捨てて全く別の業界に行った人がいて、
へえ、すごいね。
ね、なんかさ、キャリアと人脈ってそう簡単にはさ気づけないもんだから、捨てるのには勇気がいるよなと思って。
いや、ほんとそうだと思うよ。いや、それでそうそう、この主人公もずっと悩んでるけど結局ずっと編集者っていう。
大変だよね、
うん、
本当普通になんか一言で大変って言っちゃ申し訳ないんだけど、本当大変だと思う編集者って。
なんだろうな、半分以上人間関係の仕事みたいなところあるじゃん。
そう、うん、で、
ただ編集じゃなくて、
プライベートも何もないしね、
うん、 そう、夜中遅くまでやって朝早くてみたいな。まあ朝遅い人は多いか。うん、朝遅いけど夜中までだね。会食
でしょ。作家とかは朝遅い人多いけど、うん、結局仕事はさ、普通の時間に始まるわけじゃん。うん、自分は会社員と言ったからさ、うん、編集者の人ってほとんど、
うん。
だからそうするとさ、本当にただただ寝不足なんだよね、多分。
そうだよね。だから若いうちにやる仕事ではある感じするよね。
うん、だからまあ全部捨てて転職して別のっていうのもまあ気持ちはわかるけど、うん、相当勇気いるよねって思っちゃった。
確かに。やってきた分ね。
うんうん。
あと、X にもあげましたが、これも読みました。この夜明けまでにする。うんうん、あれ、これ多分話してないと思うんだけど、これは、これも、全然これはシリーズものとかじゃないんだけど、
うん、
なんて言うんだっけ、キャンプカー？キャンプカー内が密室になる。
キャンピングカー
が密室になるみたいな。で、その密室になる理由みたいなのも新しい感じで、かなりサスペンス要素の大きい。だからこれヤングアダルトなんだけど、ヤングアダルト作品小説、
うんうんうん、
まあ日本にちょっとないジャンルじゃん、ヤングアダルトって。なんか海外のさ、映画とか見てるとさ、ヤングアダルト小説のさ、作者とか出てきたりするじゃん、たまに。
何なの、ヤングアダルトって。
なんか若い、だから20代とかをターゲットにして、多分書いて、10代後半から20代ぐらいをターゲットにして書いてると思うんだけど、私もたまに読んだりするんだけど、翻訳物で。
はい。
なんか、大体、あれなんだよね、ロマンスが絡んでくる。ちょっと。ガチガチのこう、犯人オンタっぽいミステリーだと思ったら、ちょっと最後、ちょっとあるみたいな。それがパターンなのかなっていう。わからんけど、何をもってヤング、まあ読みやすいっちゃ読みやすいんだけど、その何をもってヤングアダルトっていうのかはちょっとよくわかんない。けど、やっぱりそういうなんか、ワクワク要素、ワクワクエンタメ要素みたいな、ただただこう、なんていうんだろうな、ズーンとして終わらない。
うんうん。
うん、犯人が崖の上から落ちて死んで終わりとかじゃないみたいな。
はいはいはい、はい。
ちょっといいことはおまけであるみたいな感じのが多いかなって。思ってて、面白い。的な感じですかね。
そういえばこの間、本屋さん行って、平積み、入り口の目の前に平積みになってましたよ。アンソニー・ホロビッツ、マーブルカン殺人事件が。
あ、やっぱりこれね、うん、もう本当にアンソニー・ホロビッツ、毎年、この秋口に、一作は新刊出すのよ。で、今、2作っていうか2シリーズ同時に走ってて、今年どっち出るみたいなのもみんな楽しみだし、そう、あ、今年こっちかみたいな、で、あ、上下巻できたかみたいな、なんてい
うの、
そう、1冊で完結する場合もあるし、上下巻で完結する場合もあるから、今年上下巻だ、やったみたいな、長ければ長いほど嬉しいからさ、ファンは。
もう全然さ、アンソニー・ホロビッツ一回も読んだことないのに、読んだことある人みたいな感じで、アンソニー・ホロビッツじゃんって言っちゃったもんね。
あの、映像化されてるから、ぜひなんか見てみて。確か、笠崎殺人事件は映像化されてると思う。
お
ー。それが、あの、このマーブル館に続く女性編集者の話なんで、ぜひ。気が向いたら、すごい性格の悪い作家が出てくるんで、面白いです。
わかりました。見てみます。
はい。今日はそんな感じで、
はい、
短くてすいません。
さようなら。